皆さんおはようございます。長野県の上田市というところにあります、上田聖地バプテスト教会、こちらから、参りました小川と申します。今回、金沢教会から、このような機会をお与えくださいまして、心から感謝して喜んでおります。というのも私自身この北陸マフティの地に13年ほど住んでおりまして、その後軽井沢、そして今は上田ということで、なんかすごく、こちらの、ですね、懐かしいと言いますか、そういうで、おります。でも何度かもうこちらに福井に行った時は金沢教会のにお邪魔したことがありますけれども、おそらくこの礼拝の方は初めてかもしれないなと思っていますが、今回新幹線でこちらに来させていただいたんですけれども、すごい不思議な感じがしまして、こんなに早く便利にこちらに来ることができていいんだろうかと思いながら、あっという間の、到着でございましたが、今回このような機会が本当に主によって与えられたと思っております。そして皆様と共に主を礼拝し、そして共に主のお言葉がいただけること、これも本当に主の恵みと覚えて感謝している次第であります。今回本当の平和ということで斉藤先生からテーマをいただいております。朝の礼拝とそして午後の2回に分けて、このテーマに関連して主のお言葉を取り次ぎさせていただきたいと思っております。一言お祈りさせてください。天のお父様、ありがとうございます。今日このように素晴らしい主の教会金沢教会に導かれ、共にあなたを礼拝し、そしてお言葉をいただく恵みに預かれますこと、心から感謝いたします。どうぞ主ご自身がお言葉を通してお語りくださいますように、心からお願いをいたします。主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。平和ということで、昨今ですね、やはりこの日本におきましては特に関心が高まっているかなと思います。ご存知の通り、集団的自衛権の問題などでニュース、また新聞などにぎわしております。私が住んでいる上田市、これ人口16万ほどの小さな町なんですけれども、そちらでもさまざまな議論が至るところでなされて、本当に関心が高いなというのを思わされています。これは主に国と国とか、あるいは時には民族と民族の間の平和ということが主な問題になっているわけです。とても大事な問題だなと思っています。私も平和を願う者の一人としてですね、やっぱり少なからぬ関心は持っています。でも考えてみますと、この平和の問題というのはそれだけではないですね。人と人との平和の問題、これもすごく大事な問題です。仲良く過ごせたらいいなといつも思います。職場の中での上司と部下の間の平和、これもありますね。 同僚との間の平和、これも大切です。学校の中の友人との間の平和もこれは大切ですね。私も子供が今3人いますけれども、学校の中で友達とこんなことがあった、あんなことがあったっていうと、一緒になって、悩んだりまた祈ったりすることもあります。もっと身近に言えば、近所の方々との関わりや、また最も親しい家族の間の平和というのもあります。親兄弟また夫婦、もし平和がないとすれば、その原因というのは本当に様々だと思いますが、やっぱり人の心、これが大きな原因であるはずです。平和を壊すもの、それはやはり妬みですね。それから憎しみ、それから復讐したいという心、また侮辱や中傷、怒り、そういったものが思い浮かびます。こういったものが私たちの心に救うときに、平和が破壊されます。争いの原因となるわけですね。それがどんどんどんどん大きくなっていきますと、場合によっては人殺しとか、そういった悲惨な犯罪につながることもあるわけです。実に私たちの世の中、争い事が絶えないなと実感します。でもこれは今に限ったことではありません。今も昔も変わらないし、時代によってもまた国によっても本当に変わらない、そんな現実があるかなと思うんです。でも私もそうなんですが、人との間に平和がない状態、これは心にですね、不安を覚えさせるんですね。不安になります。争いがあると心がかき乱されてしまいます。ですから私も身に覚えがあるんですけれども、それを避けるためには何か自分を偽ったりですね、無理に自分を我慢させたりしなければなりません。あるいは人とのトラブルを避けるためになるべく深入りしないとか、そんなことも思い当たりますし、あるいはトラブルを避けるためには八方美人でなければならない、そんなふうにも思うんですね。でもなかなかそうであっては世の中生きづらい、思うようになりません。特に私などは仲良くしたいなって思う人、大好きな人、そういう人との間で平和が癒されると本当に心が騒ぎます。なんとか回復したいなと思うんだけれども、どうにもならないということがあります。逆に自分が悲しむだけでなく、ひょっとしたらこの知らない間にですね、他の人を悲しませていることも反対にあるのかなと思うんですね。なんとかして平和が保ちたい、平和を保ちたいと、そういうふうに私は思うんです。で、いろいろな場面でこの問題が起きるわけですけれども、では一番私たちがこれ大切にしなければならないこの平和というのを、この朝の機会にお話ししたいと思うんです。 一人の人の言葉を紹介したいと思います。もうずいぶん昔の人です。4世紀から5世紀にかけて、生きた一人の、神学者と言っていいかと思うんですけれども、アウグスティヌスというそういう名前の人がいらっしゃいました。ご存知の方も多いと思いますけれども、この方は自分のこの心のあるいは魂の遍歴を克明に記した自伝というものを告白という名前で本の中に残しています。その中でこういうことを言っています。私たちの心はあなたのうちに行こうまで安らぎを得ることができないのです。このように言っています。私たちの心はあなたのうちに行こうまで安らぎを得ることができないのですと言います。ここであなたのうちに行こうまでのこのあなたとはどなたか、それが私たちのこの今手にしているこの聖書の中で表されております神というお方でございます。誠の生けるただお一人の神、この方のうちに行こうことがなければ安らぎを得ることはできないのだ。さまざまなものに安らぎを求め、そして心の平安を求めさまよったその彼の最終的にたどり着いた結論は、この神というお方のうちに行こうことがなければ決して安らぎを得ることができないということであったわけです。安らぎ、これは平安とも言い換えることができると思いますけれども、じゃあ聖書の中でこの平和という言葉とこの平安という言葉は同じ言葉が使われております。神様のもとに行こう、神様のとこにいることができる、良い関係がある、つまり平和があるということがない限り本当の意味で心に平安はないと、そのことを告白しているわけですね。これが今日皆さんにお伝えしたい内容でございます。今日はそれがどのようにしたら実現するのか、そのことについて聖書からお話をしていきたいと思います。2000年前にイスラエルという地方でお生まれになったこのイエス・キリストというお方、そのお方に関わる一つの出来事でございます。先ほど司会者の方が読んでくださったこのルカの福音書、新約聖書の中のルカの福音書のこの23章、この箇所に目を留めてまいります。23章の32節からでしょうか。イエス・キリストとこのように言うときに私たちは何を連想するか、ある方は教会と言われるかもしれませんが、おそらく多くの方がイエス・キリストと聞いたときにまず思い浮かべるのはこの十字架であろうと思います。それほどこのイエス様という方と十字架というのは切っても切り離せない、そういう関係にあるわけです。確かにこのイエス様というお方はこの聖書に示されたように十字架におかかりになりました。私には3人の子供がいるんですけれども、長男や次男はすでに学校で歴史というものを習いますが、その歴史の教科書にもこの十字架にかかったという事実が記されています。これは紛れもない歴史的な出来事です。 そして教会はシンボルとしてこの十字架を掲げます。そもそもこのイエス様というお方はなぜこの十字架におかかりになったんでしょうか。そしてこれは私たちにとってどんな意味があるでしょうか。私は両親もいわゆるキリスト教徒ではありませんでしたので、クリスチャンではありませんでしたので、まあ、日本のいわゆる一般の家庭に生まれたものでございます。もちろんイエス・キリストというお方がいたということは知っておりました。私は高校卒業した後に仙台に引っ越しまして、6年間そこで学生生活を送りましたけれども、学校に行くまでに30分ほど歩いて行きましたが、広瀬川という本当に素敵な川が仙台に流れてまして、その川べりをいつも歩きながら、大変寒いとこなんですけれども通っていましたが、その途中にですね、教会があったんですね。教会がありました。そんなに大きな教会ではありませんけれども、やはりこの十字架を掲げて、そして教会がそこにあったんです。ところが私は全く関心がありませんでした。教会にも、そしてイエス・キリストという方にも、そして十字架にも全くと言ってほど関心がなかったので、そこに教会があるということは毎日そこの横を通っていたわけですから、もちろん分かっていましたけれども、教会って何なのかとか、イエス・キリストということはどういう方なのかとか、ましてやどうして十字架にかかったのかという疑問すら全く至らなかったということを覚えております。今思えばどうしてなのかなと思うんですね。少しぐらいあの十字架ってどんなことなのかなって考えても良さそうだったんですけれども、もう関心がないということは本当に怖いことだなと思うんですね。目にも入らない、まあ、目に実際には見ているけれども実質的には目に入らないということです。無関心ということは本当に怖いことです。賛成とか反対ならまだしも無関心、これは本当に怖いことです。関心があれば目に留まります。実は昨日この斉藤先生に車で駅からこちらまで送っていただいたんですけれども、この近くに来たら交差点に平和町というこの看板がかかっていました。ここは平和町なんだ、あ、自分はこれから平和に関してお話しするんだなっていうことを、この平和の町でということをですね、あの看板見て思ったんですね。もしそうでなければ素通りだったかもしれないと思うとですね、やっぱ関心があることとないことっていうのの違いっていうのがすごく大きいんだなと思わされたんですね。十字架というのはそもそもこのお読みしました32節の二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていったとありますように、犯罪人が死刑にされるための死刑の道具でございます。まあ、死刑ですからよっぽどこのひどい犯罪と言わなければならないですね。実際に十字架にかけられる前にはこの鞭で打たれます。ここはひどい鞭です。無知だけで気絶する、そういう人もあると聞きます。激しい痛みがあります。まあ、そんな中でイエス様という方はこの十字架を背負いながらこのゴルゴタの丘と呼ばれるところまで行かなければなりませんでした。 まあ、途中それを背負いきれないほどの激しい苦しみの中にあったわけであります。そして長くそして苦しい道を通った後にこの十字架にかけられる丘に着くわけでありますが、イエス様の他にもこの二人の犯罪人、死刑になっても仕方のない犯罪人がいました。それにふさわしい者たちですね。しかしイエス様がなぜ十字架にかからなければならなかったのか、しかもこの三つの十字架のうちの真ん中にかけられたイエス様はこの中で最も重い罪があるとされたわけであります。しかし実際には先ほど読んでくださった中にもありましたように、このイエス様というお方は十字架にかけられて殺されるほどの罪を決して犯さなかったお方です。それどころか全く罪というものから離れた方、罪を犯したことのない方であったわけです。ですから先ほどイエス様といえば十字架を思い出すと言いましたけれども、本当はこのイエス様を考えたときに決してこの十字架を思い出してはならないのであります。最も十字架と関係のない方、これがイエス様というお方であります。私たちはこのお方がなぜ実際にこの死刑の道を歩まなかったねばならなかったか、これが実は妬みからだということを聖書から知ることができます。イエス様はそれに値しないお方でしたけれども、妬みこの心から罪に定められそして十字架につけられたのであります。先ほど平和をかき乱すものの中の私たちの心の一つ原因として妬みというものを挙げましたけれども、まさしくこれがこのお方を死刑にしてしまうことのそういった原因となっているわけであります。私たちはこれからこのイエス様というお方の三つの言葉に注目したいと思っています。一つ目はこの34節の言葉です。イエスはこう言われた、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですとあります。父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。これは本当に驚くべき言葉であります。イエス様は今十字架の上に貼り付けにされた状態ですね。激しい苦しみの中でこの言葉を発しているわけであります。何の罪もないのに、また十字架にかけられる言われもないのに、それにもかかわらず父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと、このように言うことができる、これは決して私たち人間が発することのできるお言葉ではありません。私たちは決してもし同じような境遇にあったときにこのような言葉を発することはできません。 父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないからだ。実際彼らは何をしているかわからないものです。今この目の前にですね、本当に十字架にかけられている方、そして自分たちの手でつけた、この十字架につけられたイエス様、そして本当に侮辱的な言葉、罵り、そして恥ずかしめているこのイエス様という方は、神様から使わされた神の御子であるということ、天地を作られ、そして全世界を治めておられます最高の権威者であるということ、そして王の王であるということを実は知らないのであります。自分がしていることは何なのかわからないということは大変恐ろしいことです。知らなければならないこと、これは世の中にたくさんありますね。知識が豊富であるということは褒められる世の中です。本当にいろんなことを知っている物知りだなっていう人はたくさんいますけれども、先日でしょうか、私もうろ覚えなんですけれども、なんか高校生のクイズ大会っていうのがあるそうで、なんか日本一になる高校生がものすごい知識を持っているというんですね。なんか聞いたところによると、何ですかね、あの火星にある最も高い山の名前は何ですかという質問に、もう間髪入れず答えるっていうんですね。いや、すごい人たちだな。それを知ってるということは、その他のあらゆることをもうほとんど知ってるということですよね。でも私たちが本当に知らなければいけないこと、これが大事ですね。他のことを知らなくても、このことだけは知らなければいけないということがあります。それはこのお方のことですね。このイエス様のことだけは、他のことを知らなくても私たちは知らなければならない。関心を持って、一体この十字架の上で彼らをお許しくださいと叫んでいるこの方は、一体どういうお方なのか。このことを私たちは真剣な思いを持って知らなければならない。ところが、この十字架につけた人たちは、無知ということで大変な過ちを犯す。自分たちが何をしているかわからない。そんな状態にあるわけです。こんな中で、彼らの罪の許しを祈り、願い求めるイエス様。このお姿を私たちは、この聖書の言葉から知ることができます。イエス様がどんなお方か知らない。そして自分が何をしているのか知らない。これが一つの大きな罪でございます。二つ目のお言葉を見てまいりましょう。40節の言葉です。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだと、このように言われました。この福音書には 他に二人の犯罪者が犯罪を犯したものが出てきますが、一人は39節にありますように、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと、まあ、このように叫ぶわけですね。まあ、これは同じように十字架につけられていながら、この十字架につけた、そして罵り続けているこの人たちと全く同じ言葉ですね。まあ、彼の場合はこのイエス様とは違って、その報いを受けているわけであります。まあ、どんな状況にあったとしても、本当の自分の姿に気づかないときに、あくまでもこのイエス様に敵対するもので会い続けるものになってしまう。しかし聖書は私たちを含めて、全ての人間はこの清い神様の前に罪人なんだ、そういうふうに断言しております。誠の神様を知らず、そして信じようとせず、自分が望むようにしたいように生きること、それが罪なのだと教えています。感謝すべき方に感謝しない、これはまさしく自分で何をしているのかわからない状態です。神様というお方、イエス・キリストというお方に対して全く無関心であるということ、あるいは反抗しているということ、これは大変な罪だと教えられております。ですから、これはこの一人の犯罪にかかわらず、私たち一人一人の問題でもあるわけですね。一方、もう一人の犯罪人に注目します。彼は素晴らしい告白をするわけですね。神をも恐れないのか、こういうふうにたしなめるわけでありますが、このイエス様を罵ったり悪口を言ったりという、まあ、そういう行為がですね、本当に神を恐れない不尊な行為であるということに既に気づいているわけです。彼が言うように、イエス様は悪いことを何もしなかったお方です。全くこの十字架にかかる理由のないただお一人の方であったわけですね。そんなイエス様が十字架におかかりになったということ、それは私たちにとってどんな意味があるでしょうか。それはまさしく、私たちがこの神を知らない、神に反抗している、神を無視しているという、この罪の罰の身代わりであったわけであります。そしてそれは、罪深い私たちが許されるためのただ一つの道でありました。もし私たちがこの罪のないお方を、私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかってくださったこのイエス・キリストを、本当に私たちの罪からの救い主だと、そういうふうに信じ、そしてこの方に信頼し委ねていくならば、私たちは本当に神様に完全に許していただけます。これがキリストによる贖いと言われるものです。私たちの身代わりの十字架、これがイエス様の十字架の意味であります。そしてこれは、すべての人、 世界中の人々にとって向けられた神様のメッセージでございます。罪のないお方が私たちの罪を負ってくださった、身代わりとなってくださった、そして罪の許しの道を開いてくださった、これが十字架の意味でございます。三つ目のお言葉を共に見たいと思います。三つ目の言葉は42節から43節にかけて、イエス様、あなたの御国にお蔵入りにお着きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、という言葉です。イエス様、あなたの御国にお蔵入りにお着きになるときには私を思い出してください。実はこの人も、はじめはもう一人の犯罪人と同じようにイエス様のことを罵っていました。これは他の聖書に箇所に書いてあります。でも何かがこの彼を変えました。それは何であったかは記されておりませんが、ひょっとすると十字架の上で主イエス様が語られた、父よ彼らをお許しください、この祈りの言葉であったかもしれません。あるいはイエス様のお姿を最も間近でに、そして間近で直接最も近いところで聞いたゆえだったかもしれません。いずれにしましても、この一人の人はですね、自分が本当に何をしているのかわからない、そういった状態から、自分が何者であって、どんな言葉をこの方に投げつけていたか、神の御子イエス様に対して何をしているのかに気づかされたわけです。自分が何をしているかわからない状態から、まさしく、我に返ったという言い方は適当でしょうか。自分が何をしているのか、その重大さに気づかされたわけですね。これこそ大切なことであります。私たちは皆このことに気づかされる必要があります。私もその一人でございました。彼はイエス様に、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してくださいと、まあ、このように語りましたけれども、これは本当に素晴らしい信仰告白だなと思います。これほどまで人はイエス様によって変えられる。彼は自分を許していただきたいとか、救っていただきたいと訴えたわけではありませんでした。自分がそうしていただく価値は全くないと、そういうふうに自覚していたからですね。ところがイエス様は、この彼の言葉をしっかりと受け止めるわけです。彼の心が本当に変えられて、そして、今隣で十字架にかかっているこの神の御子がどのような方であるかを知り、どのような態度を取るべきかを悟ったこの一人の人の心を主は受け止めてくださいました。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。パラダイス、これは死後神様と共にある素晴らしい 私たちの魂の行き着くところでございますが、これはこの十字架にかけられた犯罪人にとって大変驚くべきお言葉だったろうと思います。思ってもみなかった言葉です。イエス様というお方は、もしご自身を受け入れ、そして信頼してその妹に来ようとする者にはですね、直ちにです、直ちにその罪を許してください、そしてご自分のもとに迎えてくださる、そういうお方です。これは私たちにとって本当に素晴らしい幸いな知らせです。彼はあと何時間後には必ず死を迎えます。必ずです。まあ、文字通り死の淵に立たされ、そして滅びの淵にまさしく足をかけていたその一人のとこがですね、その寸前でイエス様に出会いました。そしてイエス様を知る恵みに預かります。自分が何者で何をしていたかに気づかされます。彼はイエス様の隣に十字架にかけられていたわけでありますが、本当の意味でイエス様の御側に迎えられました。もちろんどんなにイエス様に近くにあっても、もう一人の犯罪人のようにイエス様を信じることがなければ、実際には近くにいますけれども、彼は神様と離れたところに、決してイエス様と平和の関係にないままであります。イエス様というお方は、敵対関係にあった私たちにご自身から平和の道を開いてくださった方、そういうお方でございます。私たちはこれまで見てきた言葉から、そして犯罪人とイエス様の姿から大切なことを教えられます。この私と共にパラダイスにいますと言ってくださったイエス様、そしてこの一人の人、彼の命は間もなく終わりを遂げるわけでありますが、しかし彼は平安を得ました。人は死んで終わりではありません。彼はイエス様を、神の御子と信じました。そして彼はイエス様と共にこのパラダイスに行くわけです。まあ、ここに神様からいただく平和というものがあります。世の中に平和が必要なことは言うまでもありません。私たちは人との間で平和でありたい、仲良くありたいと願いますけれども、それはなかなか叶わない、難しいことです。でも本当に必要な、まず私たちがどうしても気づかなければならない平和は、イエス様が私たちに与えてくれるこの平和です。十字架にかけられたイエス様を信じる者に、イエス様は私たちと和解してくださり、そして平安をお与えになります。イエス様は十字架にかけられて死なれましたけれども、三日目によみがえられ、そして今も生きておられます。死に勝利されたただお一人の方だからです。今も生きて働いていらっしゃいます。生ける誠の神です。 私たちがこの方と平和な関係を実現するためには、私たちがこのイエス様を救い主として信じ、そして受け入れていくという、このただ一つの条件があります。もしこの方を受け入れることがなかったらどうなるでしょうか。もう一人の犯罪人のようにあくまでも拒み続けるならどういうことになるのでしょうか。そこには永遠の滅びが待っています。なぜならなお私たちと神様との間には断絶があるからですね。ですから私たちはどうしても平和が必要であります。これはあんまりだと、そういうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、でも私たちはどこから来たのか、私たちの命はどのようにして与えられたのかというのを私たちは考えなければなりません。それは実は神様が私たちに与えてくださったものです。私たちが生きる意味というのもこの神様なしにはありえません。冒頭で紹介したあのアウグスティヌスという方の言葉をもう一回読みしたいと思うんですけれども、先ほどご紹介した言葉の前にもう一行あります。あなたは私たちをご自身に向けてお作りになりました。ですから私たちの心はあなたのうちに行こうまで安らぎを得ることができないのですと。あなたは私たちをお作りになった、そういうお方ということですね。私たちは決して今何の意味もなく偶然に生かされているのではないということです。神様がこの私たちをお作りになり命を与えてくださった。なので私たちはこの方と平和がない限り心に平安安らぎは決して訪れないのであります。どんなに人と人との間で平和を保とうとし、ありとあらゆる方法を使って平安を保とうとしても、この神様との間に平和がなければ私たちは心安らぐことができない。それは当然のことです。私たちはこの方によって作られたので、この方と豊かな交わりを持ち、そして愛の関係のうちに生きることがない限り決して安らぐことができない。どんなにいろんなものに慰めを求め、楽しみを求め、平和を求めたとしても、真にそこに行こうことはできません。どんなにそれを否定したとしても、それは無理な話です。私たちはそのように作られているからなんですね。上田市には隣町に榊町というところがあります。小さな町なんですけれども、本当に隣町ですけれども、水野源蔵さんっていう詩人をご存知でしょうか。車で行けば大体私たちの教会から まあ、10分ぐらいで行けるところにこの水野さんの聖火というのがあります。上田市に行くまで私はそれを知りませんでしたけれども、本当に郷土の詩人です。大好きなんですね。で、彼は瞬きの詩人ということで、まあ、小さい時に脳性麻痺で話すこと、また身体における自由を失ったものでありますけれども、あるきっかけで聖書に出会い、またイエス様に出会い、そしてイエス様を救い主として信じキリスト者になった一人でありますが、この十字架に関して一つの詩を読んでいます。私がいるという題名ですが、ナザレのイエスを十字架にかけようと要求した人、許可した人、執行した人、それらの人の中に私がいると、こういう詩を読んでいます。つまりイエス様を十字架にかけたのは実際には妬みに駆られたユダヤ人でありますけれども、でも私もその一人なんだと、まあ、そのように言っているわけですね。このお方を知らずに生きている、このお方に背を向けている、そのこと自体大きな罪であり、そしてまたこの私のために命をお捨てになってくださったほどのお方を無視している、無関心でいるということが大変な過ちであるということ、このことを私たちは覚えるわけであります。すでにここにお集まりの皆さんはイエス様を受け入れておられるでありましょうか。もしそうでなければ、一日も早く私たちはですね、この本当に帰るべきところに帰るべきです。なぜなら私たちはそこに行くように作られているからです。神様と一緒に生きるように作られているので、そこに帰らない限り決して私たちに喜びも、また平安も感謝もないということです。私もまた知らずに生きていた一人でありますけれども、本当に感謝のことにこの素晴らしい主のお言葉をいただき、そして今イエス様を信じる恵みに預かった一人です。神様の方から一方的に平和の関係をもたらしてくださったんです。私自身にその力はありませんでしたけれども、神様ご自身がそれを実現してくださった、このことは私にとって本当に感謝のことです。そしてこの神様との関係が正しくされたときに、私たちは人との関係を築いていく、その第一歩を踏み出すことになります。なぜなら私たちは一人一人がまず神様の前に自立した一人の人間として立たなければならないからです。私たちはそういった意味で一人一人であり、基本的にこの神様の前に一人立つのであります。もちろんこれは孤立というのを意味しません。私たちは共に生きるものです。でもその前に私たちはこのお方のもとに行こうなければなりません。 第一ペテロの2章22節という箇所を一箇所お読みいたします。新約聖書の第一ペテロの手紙の2章22節。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。では一言お願いさせていただきます。私たちの天のお父様、ありがとうございます。この私のためにあなたに反抗し、背を向け、感謝を知らず、さまよっていた私、この私のために、十字架におかかりになったイエス様を感謝いたします。まことの神、罪からの救い主、キリスト、このお方を信じる、その信仰によって私たちは一切の罪は許され、そしてあなたの子として迎えられておりますことを心から感謝いたします。どうか今自分がどこにいるのか、そしてどこに行くべきなのか、そのことを主はさらにお言葉を持って私たちに語っておられますから、招いておられますから、どうぞ一人でも多くの方がこの方の身元に帰ることができますようにお願いをいたします。もしここにお集まりの皆さんの中でまだイエス様を心に受け入れておられない方いらっしゃるでしょうか。このイエス様を信じ、そして救い主として受け入れるとき、私たちは今まで経験したことのなかった、そしてまたこれから決して失うことのない心の平安を覚えることができます。それは帰るべきところに帰ったからです。ぜひ主のお言葉のおすすめ、すなわちこのイエス様を信じ受け入れてくださることを切にお勧めいたします。もし皆さんの中でそのような方がいらっしゃいましたならば、手を挙げてお示しくだされば感謝です。そういう方はいらっしゃいますでしょうか。ぜひ続けてこの聖書のお言葉によって主イエス様が何をしてくださったか、そのことを覚え続けて求め続けていただくことを心からお祈りをいたします。今日の主のお言葉を心から感謝し、イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。